続いて視察研修報告についてご紹介いたします。常任委員会では市政の発展、住民福祉の増進のため他の自治体などの先進的な取り組み等について行政視察を実施しています。総務企画委員会、平成30年10月30日、31日派遣委員、小花伊佐委員長、柳瀬正孝副委員長、朝山誠一委員、川崎五一委員、高田森幸委員、小川博樹委員、塚久夫委員、陸平照明委員。一箇所目、千葉県我孫子市。内容、提案型公共サービス民営化制度について。我孫子市では公共の果たす役割がますます複雑広範になる中、一方で公共サービスを担う民間企業の増加、新たな公共の担い手として NPO 法人などの活動が活発になってきたという背景もあり、平成18年から提案型公共サービスの民営化制度を開始しました。この制度はこれまで行政が担ってきた仕事を民間の知恵とアイデアでより良いものにした上で民間に移していくための制度です。市が行うすべての事業を対象に民間から提案を募り、市民にとってプラスと判断すれば民間への委託民営化を進めるものです。平成29年度の実績では市全体で990の事業を公表し、6件の提案があり4件採用されています。例として広報の編集発行、幸せパパママ教室、国民健康保険窓口業務、公園維持管理、公共施設等包括管理業務、財産管理、市営住宅維持管理点検業務など様々な事業で採用されています。経費や人員削減に直接結びつかない部分もありますが、ノウハウのある民間に任せることで行政ではできない分野でのサービス向上や職員の事務分担の効率化が図られています。2箇所目、埼玉県久喜市。内容、液状化対策について。久喜市は埼玉県東部に位置し、都心まで50キロ圏域にあり、東日本大震災で最大震度5強を観測し、市東北部南栗橋地区において液状化被害が発生しました。内陸である久喜市で液状化が起こった要因としては、造成に使用した土砂が液状化の起きやすい砂の正常と一致していたこと、地下水位が高かったこと、強く長い揺れであったことと分析されています。久喜市における液状化対策工事は平成29年9月に完了し、現在地下水位、地盤沈下の観測を継続しています。続いて産業建設委員会、日程平成30年11月5日6日7日、派遣委員、双葉雅彦委員長、宮井明副委員長、久保博次委員、福江博義委員、北田健二委員、足立浩二委員、蔡明子委員。1件目、京都府京都市。内容、森林バンクを活用した森林の集約化事業について。京都市では新たな森林管理システム創設にかかる関連法案施行に先行する形で、市内一部地域において森林集約化事業を始めています。本市においても平成31年度から森林集約化事業を実施していくことになるため、課題点等について説明を受けました。2件目、富山県南砺市。内容、南砺市クレー射撃場整備について。南砺市では鳥獣による農作物被害が深刻化する中で、狩猟者等の担い手確保、育成に対応するため、クレー射撃場の運営をしています。本市においても、鳥獣による農作物被害が深刻で、狩猟者の確保、育成が課題となる中で、射撃場整備を含む今後の取り組みの参考とするため、課題等について説明を受けました。3件目、未来森山21、滋賀県森山市。内容、未来森山21の取り組みについて、 未来森山21は住みよい町を作るため設立された会社で、行政、市民、事業者が一緒になって地域活性化を進めるための調整役を担うとともに、公共施設の指定管理など事業主体としての取り組みも行っています。本市においても市街地活性化に向けたさまざまな取り組みが進められている中で、まちづくり会社として豊富な実績がある未来森山21の取り組みについて説明を受けました。続いて文教構成委員会、日程平成30年11月12日、13日、14日、派遣委員、立花智文委員長、足立勝則委員、市橋修子委員、中本健二委員、出水豊和委員。1件目、神奈川県藤沢市。内容、地域包括ケアシステムについて。藤沢市では、藤沢型地域包括ケアシステムとして、子どもから高齢者、障害者、生活困窮者等、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、市民や地域で活動する団体、関係機関と連携した支え合いの地域づくりを進めています。本市においても、平成29年度から各地域に地域包括支援センターを設置しており、今後運営を進めていく中で参考にするため、藤沢市における事業の取り組みや課題等について説明を受けました。2件目、東京都町田市。内容、認知症対策について、町田市では認知症高齢者数が増加することが予想されており、認知症予防や相談事業、見守り支援等さまざまな事業を実施しています。本市においても今後認知症高齢者の増加が見込まれるため、認知症対策の取り組み内容や支援体制の参考にするため、事業内容や今後の検討課題等について説明を受けました。3件目、埼玉県三郷市、内容、親の学習について、三郷市では埼玉県が開発した親の学習プログラムを活用し、三郷市青少年育成市民会議が中心となり、親の学習事業を実施しています。親の学習には子育て中の親を対象とした、親が親として育ち力をつけるための学習と、近い将来親になる中学生や高校生を対象とした親になるための学習があります。講座の種類は乳幼児保護者対象講座や小中高校生の保護者対象講座、親子合同講座、生徒対象講座があります。平成25年度から毎年200講座以上実施しており、平成28年度、29年度の参加者はいずれも延べ1万人を超えています。